校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
ちょっと聞いてもらっていいですか？
はい、
弟ですね、はい、2年ぶりに本が出ます。
わ
ー、あーでもそうか、2年経つのか。
そうなんだよね。で、今度の本のタイトル、その名も日本発酵機構というですね、結構すごいタイトルをつけたんですけど、その本、まあ、僕が47都道府県ずっと旅行ってよくお休みしてたじゃん、あれの内容をまとめた旅行記に なるんだけど、今回はまた僕のホームページで事前予約してますので、
はい、
一応4月15日までやっているから、ぜひこのラジオを聞いて気になった方もちょっと僕のホームページ見てほしいなと思います。
まだ1週間ちょっとあるね、
うん、事前予約すると何かいいことあるんですか？
ある。
お、
僕のサインのやつがあるのと、47都道府県全部収録できなくて、ちょっとなんか番外編みたいなやつをフリーペーパーでつけます。
あ、
それは本で読めないので。
じゃあ4月15日までに予約しないと、はい、その番外編は読めない、はい、
そうで、一般発売より2週間ぐらい前に届くので、
はい、ちなみに一般発売はいつなんですか？
5月24日からです。
5月24日。
だ、展示が始まっちょっと経ってから販売されるんだ、なるほど、ね、
私も予約しました。
ありがとう。
はい、
ちなみに今3日目なんだけど、3日目で500冊ぐらい注文が来てる、
すごい
よね。ちょっとびっくり。
じゃあ少なくとも500冊はサインを書かなきゃいけないですね。
そうですね、
あ、また検証になっちゃう、
ね、また検証になるね、
これ
ね。
手伝いましょうか。
じゃあ肘支える役する、うん、
じゃあ私ペンの蓋開ける役する。
ちょっと
俺乾かすよ。
一緒に書いてよ。
だって小倉ひらくが書かなきゃ意味ないから。
あ、でも気持ちは書いてる。
そう、ひらくさんが頑張ってサインした本と番外編がつくので、4月15日までにぜひひらくさんのホームページから事前予約してください。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は木桶の話。今日のゲストは木桶職人集団ゆいものねつなぐ会の岸名健一さんです。岸名さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
いらっしゃい、
ようこそ。
はい、すごいですね、木桶職人集団。
すごい集団がいるね。
すごい集団がいますね、はい、ちょっと簡単に自己紹介していただいてもいいですか？
は
い、
木桶職人集団、ゆいものねつなぐ会代表の岸名と申します、うん、僕たちは3人で、木桶職人の、集団ということで、全国の、例えばゴミさんとこもね、お味噌屋さんであったりとか、蔵元さん訪ねて木桶の修理であったり、新しい桶を作ったり、またその木桶の文化をこう発信するということで、まあ、いろんな活動を今全国でさせてもらってます。
ゆいものでつなぐ会っていう名前はどういう意味なんでしょうか？
ゆいものっていうのは、木桶の総称です。昔の言い方。
へ
え。よく、そうなんですよ。よくあるのは、例えばわっぱとか、あれ曲げ物、曲げるので曲げ物。でもう一つ栗物っていう、食ってこう掘って作る、で結物っていうのは木の板をタガでこう縛り上げるっていうっていうので結物っていう。
そういうことか。も
あの木の細工のカテゴリーの名前なんだ。
そうなんですね。
知らなかったね。
知らなかったです。で、以前あの私たちのラジオに出ていただいた笛木醤油さんのね、時も木桶の話をしたんですけれども、その笛木醤油さんの木桶を作ったのも、
はい、
ゆいものでつなぐ会。
あの、多分このラジオ聞いてる人、木桶って一体どういうもんなんだかわからないと思うから、ちょっと話聞いてみようよ、
そうですね、
日本の木桶ってよく見ますけど、あれ何なんですか？
木桶はですね、まあ、材料はよくあるのは杉ですね、で、木桶というもの自体は、例えばお味噌を仕込んだりとか、お醤油を仕込んで醸造する醸す、まあ、道具ですね。で、皆さんご家庭でもちょっとこうちっちゃいサイズで言うと、旅館とかで見たことある、あのおひつとか、お寿司屋さんの寿司桶とか、そういうものを、まあ、木桶と言ってますね。
ちなみにタルト家の違いって何ですか？
とね、これ皆さん結構ね、醤油屋さんでも間違うんですよ。キダル仕込みの醤油とか、でも実は木桶仕込みの醤油というのが正解で、何が違うか、皆さんその鏡開きとかあるじゃないですか、あれってあの例えば1頭2頭4頭ダル、あれ鏡開きしますよね、鏡開きの蓋があるものがタル、
で桶は、
桶は上が口が開いてて蓋がないものを基本的には桶っていうんですね。で もっとざっくり言うと、昔は醤油とか、例えばお酒とかを詰めて運搬用のものが樽、で醸造するものが桶、
置いて設置しておくものが桶、
そう
なんです。だから運んでいくのが樽、
大きい人の身の丈あるような樽ってもないんですよ、桶はあるんですよ、
そうか、運べるから、
そうなんですね、
おー、知らなかった。
知らなかった。
あ、なんか蓋ぐらいしか知らなかった。確かにそういえば、設置しておくのが桶で、運ぶのが樽って言うと、確かにそうだと。みんな樽って言いますよね。
そうそう。樽もね、だから、さっき言った1頭、2頭、4頭っていう、その大きさがもう基準が決まってるんですよね。でも、桶に関しては基準がないので、その使うところのいい大きさで作るっていうのが。
ちなみに、日本で一番大きい桶ってどれぐらいですか、
木桶。僕が見たのが、あそこ、千葉にある、あるお醤油さんなんですけど、100石って。っていう、とね、サイズで言うとね、もう4メーターとか、
とんでもないでかさ、
建物みたいな、
いや本当本当に、だからあれ一回落ちたらもう多分登れない、
僕30国は結構見ますけどね、はいはい、30国だと7トンとかそれぐらいしか、
ね、5.4 5.4 ですね、
はい、6トンいかない
ぐらい、6トンいかないぐらいだから、100国ってことはそれの3倍入るから、15トンとか20トンとか近く入るとかとか、
それ使って
使ってました、はい、
すげえ。
ちょっと質問、
はい、
そんだけ大きい桶って、木桶って海外にありますか？
海外はね、僕聞いたことないですね。
あのバレルの文化があるじゃないですか、ウイスキーとかワインとか、でも大体自分の背丈いかないぐらいですよね、だから全然ちっちゃいというか、
ちっちゃい、はいはい、ビールにしてもね、
はいはい、そうですよね、
だからどっちかといえば樽ですね、向こうは、海外は。
そうですよね、桶ってあんまりそもそも見ないですよね、なんか僕中国でも大きい容器見たけど、大体今度は亀になっちゃうんですよね、そうですね、陶器になっちゃうから、なんかこの木桶の文化って結構日本以外で僕見たことないなという、巨大木桶
ですね。ああ、そうですね、そうですね、あとはまああるとすれば、水槽、アメリカとかの貯蓄するような水槽タンクとか、ちょっと木桶って言っていいのか分かんないですけど、まあ、似たような作りでやってるんですけど、ただその醸造とかってなると多分日本の独特の文化かなっていう、
なんで日本でそんな巨大な木桶の文化が発達したんですか？
まあ、いろいろあるんですけど、例えば関東であれば、お醤油ですね、醤油がだから江戸がこう人が多くなった時に食料を供給するために、その例えば千葉の野田であったりとかで、その産地のところにたくさん醤油屋さんができたと、でちっちゃいね桶でいっぱい作ってもなかなか間に合わないんで、醤油用の大きい桶を作ってるんですね。だから50国とかあの辺は、30から50が多分標準なんですよね。
そういうことか、はい、その当時醤油バブルが起こって、
いやもうだから木駒さんがね、いまだにその恩恵を受けてトップでいらっしゃるんで、
そういうことか。
でそれが東で、西の方は
だいたい酒、酒なんですよ、ね、
あの灘とか伏見
とか伏見の、だいたいあれは20国っていう大きさ、だいたい1850かな、ぐらいの大きさで、酒を仕込んでて、で酒蔵さんはもう単一のね酵母でいいので、いろんな菌が入り込むと逆に邪魔しちゃうから、2、30年でもまあ、廃棄するというか新桶に変えちゃう、
そんぐらいのサイクルなんですね。
そうです。で、もちろんそのお金も持ってるっていうのもあって、
どんどん買い替えられ
る、そうで、そのお古が味噌屋さん醤油屋さんが安くで譲り受けるってい う、
で味噌屋醤油屋が最初から買う場合はもっと長く持つことを前提に作るわけだ。
でもっとでかいんですけど、やっぱりなかなか多分西の方は酒から流れが強いので、30国っていうのも稀なんですよね。
あ、西の方がちっちゃいんだ、そう考えると。
そうなんですよ。
で東の方がでかい。
でかいです。
あ、面白い。それしかもあれだよね、味の特徴にも出てくるよね。
ああ、多分出てくるんですね。
プロセスで。
確かに酒屋の桶ってちょっとちっちゃいですよね。
そうなんですよ。だから周りは日落ち菌がね入った時に、その全部アウトになってしまうんで、その分散リスクを分散するのに うん、ある程度ちっちゃい目にしといて、
そうだよね、さっき言ってた100石がさ日落ちでやられたらえらいこっちゃだよね。
ちなみにあのリスナーさんに補足すると、日落ちっていうのはあの日本酒をね変にねなんか酸っぱくして腐らせちゃうね、うんうん、菌がいくつかいて、うんうん、そういうのが入るとそのやつが全部ダメになっちゃうので、うんうん、不増とかね、あの酒が落ちたとかっていうんですけど、うんうんうん、そういうことやるとね倒産するみたいな蔵がっていうのがあるので、まあ、それは入れないようにいろいろ配慮してたんだよね、うんうん、
そうで今回その岸名さんが山梨に来てもらった理由っていうのがね、うん、あって、
うん
はい、
そうなんです、あのうちもあの甲州味噌は木桶で醸造してるんですけど、古いものなのでちょっとメンテナンスというか修理が必要で、この前来ていただいたあのフェイキ醤油さんで木桶を新しく作るっていうところで、あの岸名さん紹介してもらって、うん、で半年かけて連絡取り合って今回下見に来てもらって、うん、今年の9月に直します。
そう、うちの木桶を、
はい、
う
ん、はい、頑張ります。
どうでした、ゴミ処理の木桶、
結構状態は綺麗でしたね。ただちょっと残念ながら底板が落ちてしまってますので、
底板新しく作んなきゃいけないの
か、はい、そこからですね、
うんうん、底板がうちもないじゃん、取れちゃったじゃないですか、うんうんうん、それはどうやって修理するんですか。
と、ね、底板が再利用できたらやるんですけど、はい、多分もう新しくもう一回作り直して、
うんうん、なんかでもエク、でっかいエクボみたいになってるからね、
サイズを測ってもう一回作って、作でそれを下にパコッとはめるっていうことか、はい、
で、
う
ん、全部竹の田が輪っかを全部もう一回入れ直して、
締め直して、
すごいかっこよくなるよね。
一回解体しないと直せない
ってことですよね。そうですね、ある程度解体します
ね。へ
ー、だからもしかし、いろんなね、
ちょっとその現場見学会やろうよ。
痛い、
うん、あ、だから入場料取ろうよ。
そうしよう、
そう、うん、そう、私たち兄弟もねその木桶を組んでる、うんうん、自分の家で建ててるところは見たことがないので、
そう、ちょっとドキドキしてるんだよね。で今回見に来てもらったけど直せませんとかって言われたらどうしようかなと思って、ちょっと、ね、超怒られる、ドキドキしてた。
なんだこの木桶のリスペクトを変えた使い方は、
そうそうそうそうそう、こんな北側に置いてみたいに言われるかなと思って、
そうで今その木桶を使う人ももちろん減ってきてるけど、うん、作る人も減ってきちゃっているので、その木桶を文化を残していこうっていうのはやっぱりその職人さんたちも、木桶を作る職人さんたちもだし、そうそうそうそう、私たち使ってるメーカーも残していかなきゃいけないので、うん、今度のその修理のプロジェクトはやっぱこの山梨の人にも、ね、まあ、もちろん県外の人にも来てもらって、こういうものなんだよっていうのはなんか、うんうん、ね、私たちが一番楽しみなんですけど、
うちだけでかっこいい込むだけじゃなくてね、
うんうん、そう、なのでちょっとこのプロジェクトの進捗もまたいろいろ、
で9月だとちょうど味噌も仕込んでないから、うん、そのちゃんとお客さん対応もできるし、うん、工場も広く使えるから、うん、ね、ちゃんと計画して、
うん、そう、なのでもしかしたらまた岸名さんには出てもらって、はい、その木桶の修理の時の話とかもスタジオでしてもらっても、
そう、
ね、
そ
うね、
もしその時よければうちの棟梁とか、
うん、あ、そうですね、確かに
若い桶職人もいますんで、
じゃあ9月秋に、今年の秋これの続編です ね、
そ, うですね、
その時にもっと見に入りさえに聞こう、うん、
ちょっと今年は木桶をいろいろ伝えていくっていうのをこの番組の 裏テーマでやっていきましょう。
いい、ね、はい、やりましょう、
はい、今日のゲストは木桶職人集団ゆいものでつなぐ会の岸名健一さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。